御社様、そのフレキシブルワークプレイス事業ということで、不動産を借り上げであったり、あと自社物件で持たれたり、プロパティマネジメントの形で、その不動産再生事業の形で、さまざまその不動産のマネジメントコーディネートっていうんですかね、そういったことをやられてるかと思うんですけども、今一度、その御社様のビジネスモデルにつきまして、他と他社様と比べた時の特徴や強みなども含めて、簡単で結構でございますので、ご説明お願いできますでしょうか。
そうですね。なかなか簡単に説明できないですね。
もう
難
長くなって
しし
まっ
いん
て
です
も、
よね。
そうですよね。
なかなか難しいんですよ。僕は見られて分かんなかったです。
なんとなくは理解はしているんですけども、ちょっと確認という形でお聞きできたらなと思いまして。
決算説明資料じゃダメだよ。
私もさまざまな資料だったり動画がたくさんあったので、本日はかなり確認をさせていただく事項の方が多いかなと思っておりまして。
まずですね、
はい。
エキシブルワークプレス事業っていうのは、
はい。
日本に一体でこう貸せなくなったオフィスをですね、スモールオフィスとかフリーデスクに作りますと。まあ、それで、スタートアップ企業に貸していくっていうのがまず特徴ではあるんですけど、まあ、これだけ見るとよくあるシェアオフィスかな、みたいな感じで受けるんですよね。で、特徴とすると、次なんですけど、フレキシブルワークプレイス事業っていうのは、不動産をこう再生するっていう目的でワークプレスを作ってますので、どっちかというと価値がなくなったいろんなビルですね。まあ、マンションであったり、もちろんオフィスビルであったり、ホテルであったり。まあ、こういうものを丸ごと作り変えますっていうのが特徴です。
価値がなくなったところを丸ごと作り変えるんですね。
そうですね。まあ、要するにオフィスビルのワンフロアを借り上げて、なんか事業をやる一般的なシェアオフィスと違って、ビルそのものに手を加えて変えていくというのが特徴なんですよね。で、なんでそのビルそのものを変えるかっていうとですね、実際その、まあ、要するに坪、例えば坪2万のオフィスのフロアを借りて、坪4万で貸せればいいんですけど、まあ、そんなに簡単に儲かるわけはないんですよね。まあ、それなんでシェアオフィスの会社って WeWork みたいに破綻しちゃうんですけど、私たちが儲かっている理由とすると、オフィスの用途を変えたりとか、増築をしたりとか、あと古いものって、安いじゃないですか。旧耐震とか、違法建築とか。で、そういうものを変えていくっていうところが特徴なんですよね。このランティークバイ IOQ で言いますと、戻して。まずですね、このように、まあ、共同住宅、使われていない共同住宅ってよく都心部あるんですけど、まあ、古くなってしまって、平米数が大きいんで安いんですよね、単価がですね。で、こういうものを共同住宅を、まあ、空にして、スモールオフィスとか駐車場を店舗に変えたりとか、まあ、いろんなことをやって、こう、貸し面積を増やしていきます。用途を変えます、みたいなことをやっていきますね。それで、次。さらに、それをですね、耐震補強したり、まあ、建物の価値がなくなったものを耐震補強とか増築とか用途変更して、まあ、バリューを上げていくっていうことなんですね。で、これによって結果的には、910万円ぐらいの家賃でしか貸せてなかったものを1790万円で買えるっていうことなんですよね。で、一番の強みは、まあ、よく言われるシェアオフィスっていうのは、オフィスの内装を変えてるだけです。表面上の内装、外装とか内装を変えてるだけですが、私たちは一級建築事務所の能力を使って、建物全体のバリューを変えるというのが特徴ですね。収入増
そうすると何かその建物に付加価値をつけるというよりはもう根本的に価値自体を変えてしまったようなイメージの方が近いんですかね。
そうですね。建物のまず、不動産が一番変わるのって、実は、旧耐震を新耐震の基準に変えるとか、検査済証がない建物の検査済証を取るとか、違法建築を直すとかっていうところは結構上がるんですよね、価値が。です
そっ
ね。
ちが上がるんですね。
まあ、価値が低いものが戻るっていう感じですよね。元の価値に。 あと床面積を変えるとか用途を変えるっていうのももちろん上がりますよね。
はい。
抜本的な改良を加えた上で、最終的にデザインとか共用部を加えて、さらに出口も足すっていうところですね。はい。まあ、世の中でビル再生やってますっていう会社たくさんありますけど、まあ、私からするとそのビル再生やってる会社のほとんどが出口の化粧しかしてないと。家具を入れましたとか、
はい、
スタートアップ用シェアオフィス作りましたって言って、まあ、オフィスの中の内装だけ変えてやってるのがほとんどなんですよね。
はい。
で、それでも、上がるは上がるんですけど、価値はですね。まあ、そこで上がるのって多分 10% ぐらいの話なんですよね。はい、まあ、私たちはその一番最初の、まあ、車で言えば、車検が通らない車を車検通すみたいなことからやるんですよね。
はい。
はい。ほんで、ヴィンテージカー、逆に高級なヴィンテージカーとして売り出すみたいなことやるんで、まあ、そこが最大の違いですね。
なるほど。
で、それには一級建築士とか建設業としての技術力がかなり必要なんですね。経験とですね。はい、それで真似ができないというところになります。
なるほど。
まあ、それで作っていってる物件なんですけど、
はい、
タッチポイントがいろいろありまして、
はい。
私たちってもちろんストックビジネスのストック型モデルがですね、まあ、6、7割の収入になってるんですけど、まあ、創業当初っていうのはこのプロパティマネジメントマスターリースですね。まあ、この辺のストックビジネスのみでやっておりました。で、はい、先ほどのように、技術力を社内に貯めるために設計事務所と建設業を取ってですね、まあ、それでフローの収入も得ております。
はい。
はい。で、最近になりますと、サイバーエージェントの参加に入りましたので、それによってですね、ちょっと戻さない、戻して、いじらないでよ。再生保有モデルなどを開始したんですよね。
はい。
まあ、物件を購入したりすることができる資金力がありましたので、まあ、それを開始しました。はい。はい、そして、今で言うと、このキャピタルゲインモデルですね。物件を購入して売却するということをやっています。
はい。
で、この物件を購入して売却するんですけど、これは売却した物件を結果的にマスターリースにつなげていきますので、まあ、ストックビジネスにつながっていくという形になりますね。
はい、それは、キャピタルゲインも価値を高めて売却して、その後もストックビジネスというイメージ、形であってるんでしょうか。
そうですね。次に。
はい。で、その、自社保有の物件に関しておそらくそこが営業利益率が高くなっていくので今後増やしていきたいという言ったようなお話があったかと思うんですけども、
はい、
現状はその自社保有とそれ以外で何対何で今後何年かけてどれぐらいの割合にしていきたいなどはございますでしょうか。
16%。まずまあ今期言うと、売り上げはこんなとこで、まあ、6割型がストック型、フロー型ってなってるんですね。
はい。
で、まあ、このフロー型の、収入の、これは2棟、販売っていうのは物件を2棟売却した場合の金額が書かれてるんですね。はい。はい。それで、物件は70棟を今運用してるんですね。
はい。
物件は70棟運用してるんですけど、こういう物件です。運用している中で今保有しているのは7棟ということになりますね。この1、2、3、4、5、6、7。7棟を運用していて、で残りの63棟っていうのは、まあ、借りているか運営委託しているという形になります。はい。で、この、まあ、なんていうんですかね、ここの、じゃあ将来何棟持つんですかとか、
はい。
っていうのは、まあ、あんまりこう、等数でやってるものじゃないんですけど、どっちかっていうと、このストックビジネス、売却してストックビジネスにつなげていって、まあ、全体の売り上げを押し上げていくということが大事ですので、まあ、あくまでもストックビジネスの売り上げを6、7割ぐらいを保ちながら、まあ、BS を見ながら物件購入と売却をしていくと。で、OP 利益が出れば、購入した物件はなるべく残していって、利益率を高めていくという、そんな戦略になってきます。
なるほど。ありがとうございます。
20ページですね。それで今現在、
はい、
まあ、私たちストックビジネスと、まあ、物件も売却物件ももう仕入れてあるやつを、完成したやつを今期売るだけなので、
はい、
まあ、かなりその売り上げっていうのは 第17期振興期っていうのを読めてるんですね。
はい。
で、まあ、どっちかというと将来の中期計画に対しては、第17期にやることは、まあ予定通り物件の稼働率売却を進めるっていうのはもちろんですけども、はい、どちらかというと来期のための仕入れっていうのが非常に大事になっていくんですね。
はい。
第18期のために、まあ物件4棟から6棟ぐらいって書いてますけど、まあ6棟から8棟ぐらいこう仕入れてですね。まあ、そうするとそれが第18期の積み上げになっていく、売却になっていくっていう形で積もれていくということですね。
なるほど。
はい。
仕入れの方針といいますか、エリアの方針だったり、こういった物件、まあもちろん、その価値が下がっているところっていうのは大前提としてあると思うんですけども、そういったその仕入れる物件の方針なんかございますでしょうか？教えていただけますでしょうか？
まずエリアに関しては、
はい。
あまりこのエリアを変えるつもりがなくてですね、
はい。
渋谷区を中心でやっていくってことですね。
はい。
で、不動産会社ってよく地方とかに出てくるんですけども、
はい。
私たちはどっちかというと、古いビルを直す仕事をしてますから、
はい。
ビルがたくさんあるところに留まった方がいいっていうのは一つなんですよね。
はい。
で、もう一つは、結構ですね、高く貸せるエリアで商売をしないと、今建築費高騰とか言われてますからね、物件の収益って、マスターリースが例えば2万円でマスターリースして、まあ、建築費があって、まあ、それで、あと利益があって、物件の最終価格になるんですけどね。まあ、こんな割合なんですけどね。で、マスターリース賃料が結局、例えば渋谷じゃなくて八王子であって半額になったとしても、エンドユーザーに対して、高く貸せないと、まあ、結局建築分と人件費分が取れないんですよね。はい、だから私たちって渋谷だと、例えば坪4万ぐらいでエンドユーザーに貸してますけど、まあ、八王子でじゃあ今度坪3万で貸せるのかっていう議論になるんですよね。そうするとやっぱりある程度都心部に、残ると。エリア的には残るということですね。そして都心部こそビルが多いということになって、はい、運営効率もいいですから、まだまだ伸ばせるということになります。
その中でも特にやっぱり渋谷のエリアというのはスタートアップの企業の狭にはかなり需要があるようなエリアになっていくんでしょうか？
そうですね。今現在私たちの物件の稼働率が 99% と言われてますけど、
はい、
まあ予定以上の利益を上げて 99% の稼働が保てるということは、まあ私たちの出している価格帯ではニーズがあるということですね。ただやっぱり高すぎると借りる人いないんで、
はい、
潰れるシェアオフィスがあるっていうのは現実だと思うんですね。
はい。
これ、ビーワークとかもう8万とか10万ですからね。この、最近、ビーワークなんかが来てここ4、5年でシェアオフィスブームってあったんですけど、結局ですね、大手なんかも参入するんですけど、大手の皆さんって、この高額帯のスタートアップ用をみんな作るんですよね。豪華な内装で豪華なサービスをして、坪10万でいろんな拠点が使えますと。で、それを借り入れる人っていうのは渋谷でも一握りなんですよね。ほとんどの会社はこのスタートアップのピラミッドの中のボトムの層で20人から30人で潰れたり拡大しながら頑張ってるんですけど、まあそういうものを私たちは作って的確な価格で提供すると。で、的確な価格で提供するには技術力がないと安いものを直せないんで。
はい。
安いものをきちんと借りたり買ったりして直していって、まあ、的確な、適正な新築に近い価格に戻して貸すというビジネスになりますね。
なるほど。そうしますと、やはりこの入居率が 99.04% でかなり高いかと思うんですけども。
はい。
それはおそらく、話を聞いている限りだと、例えばその、他と比べて、その、耐震性を高めたり、要建築を直すというだけだと、そこまで高まらないと思っていたのが、やはりそこの上の適正な価格で売っていたり、まあ、しかし、しっかりと内装もしているといったところで、こういったような、高稼働率が実現しているといったようなことであってますでしょうか？それともまた他に別の要因があったりしますでしょうか？
はい、エンドユーザーの方からすると、 まあ、安心安全っていうのは多分当たり前の話というかですね。だと思うので、はい、まあ、出来上がったデザインと価格を見合わせて、あとサービス内容ですね。まあ、それが釣り合っているのかなというのを感じますね。はい、まあ、結局、その価格、99% の稼働の価格で出して、適正な利益率が出るかどうかっていうところが事業のポイントになってきますよね。
はい。
まあでも、99% って正直高すぎるんで、
はい。
ある意味では、これ値上げしていかないといけないですよね。
はい。
あの、今期もだいぶ 5% とか 10% とか更新のため上げてってるんですけど、
はい。それでも。
はい。まだまだ値上げが足りないという部分もご指摘ありますね。
なるほど。ありがとうございます。
はい。多分96とかに稼働率が落ちても、
はい、
収支的には賃料が500円とか上がった方が良かったりするんですよね。はい。だからその辺はあのバランスを見ながら、まあ、逆に高すぎてしまったと反省しているところでありますね。はい。
逆に反省のポイントでもあるんですね。
そうなんですよね。このもっと値上げを今、
はい、
なかなかあのスタートアップを応援するっていう意味では難しいところあるんですけど、
はい、
まだ余力があるというところですね。はい、ま
あ、そうです。スタートアップを応援するという見方をすると非常にいいのかなというふうに思ってしまうんですけども。
はい。そうですね。まあ、自社の、あの、いろんな人件費とかも上がってきますからね。
はい。
そこは、あの、理解してもらうとか必要だと思いますね。
こういった物件の何か、その管理体制という部分については、他社と比べて何かここが明確に違うみたいなポイントってございますでしょうか？
一気通貫、チームのやつ。ですね。
はい。
限りなく社内で全部、できるんですよね。で、先ほどの稼働率の話もありましたけど、はい、例えば、現状回復は建設業者に頼みますとか、
はい。
あと、ウェブの更新はウェブ会社に頼みますとか、
はい。
あと、仲介は、この仲介業者に頼みますとかっていうのが一般的だと思うんだけど、で、そうやってしまうと結構一つの区画に空きが出た時に埋めるのに時間がかかるんですよね。
はい。
で、私たちが稼働率がいい要因にもなってるんですけど、それを全部社内でやってるっていうのが特徴なんですよね。
はい。
で、この社内に、この、まあ、プロジェクトリーダーと言われる宅建を持ってたり、建築士を持ってたりする、こう、全部に精通している人間がいて、で、社内に専門の建築士がいる、施工がいる、で、デザイナー、ウェブデザイナーがいたり、営業事務がいたりするんで、まあ、そういう企画の時、物件作る時もそうですし、空きが出た時もそうですけど、まあ、それを一気通貫で本当にやってますので、すごくスピーディーにできるっていうことなんですよね。特にマスターリース事業なんかに対しても、こう物件を借りて作るわけですから、この早く作れるかって結構重要なんですよね。で、そういうのが早いのが特徴であったりとか、あとは運営も自社でこの全部やっていきます。このメンバーでそのまま運営をやっていきますので、例えば、はい、クレーム、共用部でこういう音のクレームとかあったら、こういうクレームがあったよってことでフィードバックして、新たな設計に、新規物件に加えたりとか、企画が早いんですよね。
なるほど。
だから先ほどの稼働率っていうのも自社で運営してるんで、最新ニーズを取り込んで、最新の需要のある価格を理解して出せるっていうのも強みかなと思ってます。
フィードバックが早いんですね。フィードバックされてから生かすまでが早いんですね。
はい。あと問題が起きた時の解決も早いですね。テナントは急に出したとか、クレームが出したとかですね。はい、この一気通貫の本当技術の下の方まで掘っていって、本当に一気通貫でやってるっていうのが会社の強みでして、
はい、
まあ、大体一気通貫っていう会社多いんですけど、本当にここまでやってる会社はないかと思うんですね。
かなり一気通貫ということは、まあ、流行りではないですけど、かなり言ってらっしゃる企業も多い中で、
はい、
本当に今お話をいただいている中でも、他の会社が本当に出てこないといいますか。
そうなんですよ。
はい。はい
はい、これが手間がかかるとこではあるんですけど、真似のしにくいものづくりですよね。
はい。はい、ありがとうございます。そうしますと、岩本様がこの会社を作られた経緯であったり、創業の思いという部分について教えていただけますでしょうか。
私はもともと、
はい、
大学で建築学科出てるんですけど、
はい、
あんまりちゃんと勉強してなくてアメフトばっかりやってたんですけど、
はい、
アメフトを利用して御用建設っていうゼネコンに入ってですね、
はい、
まあ、そこでは現場監督をやりながら、アメフト選手として活躍してましたですね。
はい、
で、まあ、その現場あんまり楽しくないなと思ってマンション会社に行って、でそこでもまあ技術屋として働いてたんですけど、
はい、
営業が向いてるんじゃないかと言われてですね、一級建築士取ったんですけど、営業職になってですね。
はい。
で、営業職になって今度マンション売ったら、自分でこう、考えて、こう、建物を作って売っていきたいなと思って。まあ、それでちょっと会社設立は考えてましたですね。
はい。
で、リーマンショックの時に、会社、前の会社がですね、まあ、民事再生になりまして、まあ、その時に自分が作っていたお台場の雑草法っていう物件ですね。まあ、この物件を運営を受ける形でリアルゲートを起こしたっていうのが企業になります。
は
い、ただこのスモールオフィスビジネスに気づいたのはですね、この2009年より前ですね、2005年ぐらいからですね、湾岸エリアでたくさんマンション売ってたんですけど、分譲マンションですね。で、分譲マンション内で結構法人登記をしたいと。まあ、副業のために法人作ったんで登記したいっていう、そういうお客さん結構いたんですけど、マンションってこう、分譲マンションの場合は法人登記が NG になってますので、住居ですからですね。
はい。
それであれば都心部に、こう、スモールオフィス、登記のできるスモールオフィスを作ったら流行るんじゃないかと、いうふうに考え始めたんですね。ここ20年ぐらい前からそういう構想が頭の中でありました。
なるほど。かなり前から構想は変わったんですね。
はい。はい、それで、雑草法っていう物件を、まあ実際前の会社で作ってやったんですね。
はい、
まあ、リーマンショックの最中だったんで大変だったんですけど、で、この雑草法やって、まあリーマンショックの最中だったんで、まあどうにか400個埋まったんですけど、まあやっぱりですね、この草法ニーズは、まあ、特に都心部でやったらこれはもう流行るんじゃないかと。これお台場に物件あったんですけど、まあそれだったら、青山とか表参道とか原宿で作った方が流行るんじゃないかと。まあ、それで原宿とかに出てくるんですよね。
はい。
ただ原宿とか表参道の欠点は、高いということですよね。物件が高いですから、まあ、それであれば古ビルに目をつけて安い物件を借りてやろうと。で、安い物件を、借りてやるには、でも高く貸すにはやっぱり安全面ですね。先ほどの耐震補強とか、まあそういう技術があると。この双方ニーズに気づいて、技術力を使って安いものを借りて都心部でシェアオフィスを提供するっていうふうになっていったという、まあそういうのが企業の経緯かなと思いますね。
ありがとうございます。やはりその、表参道原宿といっても、まあ、古いというか、まあ、今価値が落ちている物件をいきなり買い取って、その価値を高めて、いきなりそのシェア、なんていうんですかね、稼働率が高まるといったわけでもないとは思うんですけども、その中でその物件をやっぱり選ぶ目といいますか、はい、選定する目というのは、やはりその営業時代に養われたものが大きいでしょうか、それともまた別の経験が生かされていることがあったりしますでしょうか。
企業当初はですね、その物件買ったり売ったりできないですから、
はいはい。
先ほどのような運営委託型っていうのをやってるんですよね。
はい。
で、これはまあ、リスクのない形でプロパティマネジメントって出資も全部オーナーがやりますから、まあ、それで実績を作っていったっていうことですよね。
なるほど。
はい。それで、まあ、ある程度実績ができると、自分たちのやってるエリア内であれば、その失敗しないっていうことがわかるわけですよね。
はい。
エリア内。で、そういう意味でエリアを固めてると、もうこのエリアならいくらで貸せるっていうのはかなりこう、マーケットがまとまってくるんですよね。うん、
なるほど。
それで徐々に徐々にエリアを広げながら、自分たちのリスクも取りながら事業を拡大していったというところになります。
なるほど。そのエリアの特性といいますか、そういう情報が積み重なっているからこそ、今のように事業を拡大していった。その増やして増やしても、物件を増やしても、なんていうんですか、稼働率がずっと高いままっていうのをキープできるといったようなことですよね。
そうですね。まあ、絶対に赤字にならない、外れた金額で出さない。これはやっぱりマーケットを絞ってやってるからっていうのは強いですね。まあ、このドミナント戦略によるところですね。もう、いくらで貸せるっていうのは分かってるわけなんで、あんまりチャレンジじゃないわけですね。いくらで貸せるっていうのが分かっていれば、いくらで借りるかと、いくら工事費にかけるかっていうとこだけなので。
はい。
そう、大体失敗するビジネス、シェアオフィスビジネスは、いくらで貸せるっていうことを、うちは世界中でやってるから10万で貸せるんだと思って、変な投資をしちゃうわけですよね。
なるほど。
そこを着実に間違えずに、それでも事業を広げられるっていうのが私たちの強みですね。
そこの部分については、他のところでも全く真似できないところですよね。
そうですね。これだけまず、狭い範囲で、あと、スタートアップ企業に今1200社貸してるんですけど、まあ、そういうお客さん持ってるっていうところもそうですし、あと、技術的にこう、深掘りしていくっていうところも、なかなか今から真似できないですよね。細かい運営もそうですけど、
はい。
もう資金力のある会社でも、逆にその細かい運営と技術のところはなかなか深掘りできないですから、真似できないですよね。やっぱり大手はみんな大きく作って大きく貸すことを考えちゃいますから。
はい。うん、そうですよね。ありがとうございます。
はい。
しますと、本日私からお聞きしたい内容としましては、こちらで以上でございます。
はい。
宮本さん、その他何かポイントとなる点であったりってございますでしょうか。
そうですね。21ページです。まず、私たちって今、年々 30% 以上、まあ、去年も 40% 成長で、増収、はい、まあ、開業から15年連続増収繰り返してるんですけど、やっぱり今すごく追い風を感じるんですよね。
はい、
追い風を感じてる面で言うと、外部環境がやはりありまして、この建築費高騰っていうのは結構大きいんですよね。はい、で建築費高騰って、まあ、純粋に私たちはものづくりするんで、不利なんじゃないですかっていうふうに思われるんですけど、不動産を、古いビルを持ってる方って、何を考えるかっていうと、古いビルを建て替えるのか、直して運用するのかっていう二択になるわけなんですね。
はい。
で売却するときもそうですね。買い手とすると、建て替えて分譲マンションを作るのか、そのままそれを利用して、どうにか賃料を得ていくのかっていうことを考えるんですけど、この建築費が高騰しているがゆえにですね、今建て替えの収支というのが合わなくなってですね、で先日あったような TOC の五反田とか、サンプラザ中野とか、まあああいうふうに建て替えられないビルっていうのはすごい増えてるんですね。そうなってくると、リアルゲートで直してくれませんかとか、買ってくれませんかっていう要望がすごく増えていて、
はい。
これがものすごく私たちにとってはプラスに今働いてますね。はい、で、利上げなんかも一緒ですよね。やっぱり利息が上がっていくと建て替え期間って長いですから、リノベーションは半年ぐらいできますけど、
はい。
金額も大きくなって期間も長いですから、利息もどんどんかかってくるんですよね。でそういう意味で結構利上げと建築費高騰、まあ、あとオーナーさんの方から言うと、環境配慮、まあ今、例えば不動産会社以外の優良企業ですと、あんまりこう環境にいいように建物をずっと使いましょうみたいな提案が答えるんですよね。この辺の外部環境っていうのが私たちのソリューションニーズの増加になってるかなっていうのがありますね。
そうすると何かその、お客様が何かその営業をして、その物件を仕入れる。ことに プラスして、今のその市場状況だと、オーナーさんからちょっとこういうことやってくれといったような依頼が多くなってきているようなことですよね。
そう、現状ではですね、営業して仕入れるってほとんどやってないんですよ、
ね。ほとんどやってないんですね。
そうなんです。まあ、どっちかっていうと、こう、毎日毎日買ってほしいとか、借りてほしいって来てる物件を、はい、の中で利益が出て、私たちが手をつけたら、蘇るものっていうのを選定して、で、それに対して提案していくっていうことをやってますね。
はい。
はい。これやっぱりボトルネックでもあるんですけど、
はい、
これだけこう特徴のある物件をシリーズ化しないで、一棟一棟こうカスタムメイドでこう作っていくわけですね。
はい。
で、それって結構大変で、先ほどのプロジェクトリーダーと言われる、こう、建築とか不動産に精通している優秀な人間をたくさん育てないと、
はい。
たくさん、仕入れができないんですよね。で、まあ、逆に言うと、それが一番真似のしにくいところでもあるんですね。他の会社ですね。これ一人誰かこの中で引き抜いたところで、真似できるわけじゃないですし、やっぱこのチーム構成とかプロジェクトリーダーを育てていくというところで、まあ確実にやるということですね。はい。まあ、とはいっても育ってきましたので、30% 成長以上は間違いなくできるという中期計画にしております。
ちなみにその従業員数が今88名の中でプロジェクトリーダーになれる方は何名ぐらいいらっしゃるんですか？
まあ12名ぐらいですかね。
12名
ぐらい。はい。収支が組めて、プロジェクトのおおよそ仕入れのこととか、この引っ張れる人はですね。
はい。はい、